私のために十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら、御言葉に期待というふうに思います。毎週土曜日ですね、夜の9時からですね、ゴスペルメッセージというのをやっております。ラジオでですね、長崎市民FMというのがありまして、西高の丘のすぐそばにですね、スタジオがあるんですけども、そこで行って生放送していますけれども、皆さん聞いてくださってるでしょうかね。で、その生放送してるんですけれども、実はですね、これが始まったらもうだいぶ3年ぐらい前ですかね、なると思うんですけれども、ラジオが始まった時ですね、思ったことがあるんですね。というのは、私が個人的に好きな、キャサリン・クルーマンという1950年代にアメリカですごく用いられた癒しの器がいます。女性の方なんですけれどもね。その方は、当時は、ラジオが主流だったからでしょうけども、ラジオで伝道されまして、で、ラジオで、こう、福音を語って、で、ラジオで祈ったんですね。そしたらそのラジオで祈って、その祈りを通して、たくさんの人がラジオの向こう側で、もう癒しと奇跡がいっぱい起こったんですね。そして人々が集まってくるようになって、このカーネギーホールってところなんですけども、そこで、もう、たくさんの人が集まってですね、数百、数千、数万という人たちが、癒しと奇跡の集会っていうのがね、始まっていくわけですね。そのラジオがすごく、ラジオとして癒しと奇跡が起こってたんですね。ですから、私はその方がすごく好きだったので、本読んで感動したんですけれども、それでですね、ラジオが始まった時、このラジオ番組を通して、本当にラジオの向こう側で人が救われることと、癒しや奇跡が起こってくるようにってね、本当に思ってたんですね。そしたらですね、先週、昨日の番組ですね、けども、お手紙をいただいた、おはがきをいただいたんですね。ヒデさんって言ってですね、今入院中なんですけども、病院にですね、その方からお手紙をいただいて、途中だけお見せしますね。で、私は毎週、土曜日、癒しのお祈りで癒されております。私にとって本当にありがたいお祈りの時間となっており、次の一週間を送るパワーの源となっていますってね。そうですね。で、今私はパニック障害だけどもってその後に今書いてありますけれども、こういうことを書いてくださいましたね。去年のクリスマスの時にですね、夜はどうしても出てこれないからって言ってお昼に教会に来られたんですね。来られた方なんですけれども、すごくきちんとした綺麗な字で書いてこられたんですけれども、そういうことがあったわけです。で、すごく嬉しいなと思ったんですね。そしたらですね、昨日、まず彼のパニック障害のために祈って、で、最後にいつものように、癒しのために、解放のために、問題の解決のためにお祈りをしたんですけれども、それをして終わって帰ってきて、11時過ぎぐらいですかね、教会に電話かかってきたんですね。それは A 子さんとしておきますね。A 子さんとしておきますけども、A 子さんという人から電話かかってきてですね、私じゃなくて、坂井牧師が受けられたんですけれども、その、ラジオを聞いていて、最後に祈られた時に、あの祈りをした後に、もうすぐきつかったのになんか、スカーッとしたんですって、そういうふうに言ったそうですね。スカーッとしたってね。スカーッとしたってね。で本当にスカーッとして楽になったので、あんまり嬉しいからってことで電話してきましたって言って、電話してきたってことだったんですね。で、ちょっと私はこっち用事をしたんですけども、ね、向こう側に坂井牧師がおられて、なんか電話で、なんか偉い坂井牧師が喜んでるのが聞こえててね、何だったんですかって言ったら、その、英子さんって人ですね。方から電話かかってきて座ったって話だったんですね。で、確かに神様の霊がなんか働き始めているのを感じます。っていうのはですね、先週話したと思いますけど、北九州に技術が来た時に12名ぐらい新しい人が来て、で、2人宣教師夫妻が来られたんですけども、日本人の、今まだ日本にいる宣教師夫婦の方なんですけどね。で、12人の新しい方はノンクリスチャンで、1人は、以前教会行ったことのある人だったんですけども、その一人の方が正解に残られまして、その宣教師夫婦とともにですね。で、最後までおられて、その後、礼拝に来て、そしてその後、コンサートの準備の時に差し入れを持ってきたんですね。で、この前の日曜日、熱中続けて礼拝に来てですね、なんかどうしても自分もこの教会に入りたいって言ってですね、いきなりなんか入会式というかですね、そんな感じになったそうですね。普通は大体3ヶ月か半年ぐらいね、ちょっとこの教会のことを学んでからなんですけども、そういうことで入ったということなんですけども、北九州教会ってのはですね、ちょっといろんなことがちょっと問題を許されまして、で、 でこう 今すごく元気になりましたけど、ちょっと教会弱まって、それからこう今回復してきて、ここ数年間全く新しい人が、まあ、導かれなかった教会だったんですけども、その教会に今人が導かれてきてですね、まあ、あの岡田牧師が非常に喜んでおられてですね、逐一メール送ってきてくださってですね、私もすごく嬉しくて逐一返信をするんですけども、ではっきり何か手が、主の手が動いているのを感じるんですね。で大村教会にもその岐阜が来た時に来た人が礼拝に来て、で先週も来たと言ってましたね。だから繋がってきてるわけですね。で今まで賛美隊が出て行って人は泣いたり触れられたり技が起こるんですけども、教会に継続的につながるってことはあんまなかったんですね。だからそれが始まってきてるわけですね。ですから明らかにこう神様の手がですね、こう具体的に伸び始めてきてるのを感じます。で皆さんですね、ちょっと今言ったら違うことが起こってきているということをね、覚えてほしいと思いますが、その中で、今日はですね、失望せずに祈るということを主に導かれました。で宗法の御言葉に、ヤコブ書の御言葉を書いておきまして、その忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところもない、成長を遂げた完全なものになりますという御言葉を選びましたけれども、ですね、忍耐を持って祈る、まあ、別の言葉を使えばですね、ということを少しお話したいと思います。で神様は祈るとですね、すぐに答えてくださることはもちろんいくらでもあります。これは覚えてくださいね。なんか結構日本人のクリスチャンの中にはですね、祈ってもすぐに答えられないっていうふうに思っている人は結構いらっしゃいますけども、そんなことはありません。神様はすぐに答えてくださることはいくらでもあります。しかしそれと同時にすぐに答えられないこともあるのです、ね、忍耐を持って祈らなければいけないこと、その時間という戦いの中で祈っていかなければならないことっていうのも確かにあるんですね。で実はこの、忍耐を持って祈ることを通して、実は私たちは信仰を立て上げられますし、私は整えられますし、私は周りも整えられていきますし、で忍耐を持って祈ることを通して、実はですね、非常に大きな祝福をしばしば見るんですね。だからそのすぐに答えられないからといって諦めたり投げ出したり、あるいはもうどうせ自分に祈れないんだとか、すぐに御心じゃないんだって思わないでください。もちろん御心でない場合もあります。でもその場合は神様がはっきり、その祈りは方向性が違うよって教えてくださるんですね。でも神様はそう言われる前に、そういうふうに促される前に、自分で投げてしまわないようにしてほしいんですね。忍耐を持って祈るってことは必要なんですね。で聖書の中にですね、コリント書っていうところの中にですね、こういう言葉があるんですね。本物の信者が明らかになるためにっていう分裂分派のことが書いてあってね、教会の中に分裂分派が起こるのもやむを得ないと、本物の信者が明らかになるためにはそういうこともあるって書いてあるところがあるんですけども、本物の信者って言葉はですね、言語に忠実に訳すとですね、試験済みの信者って意味なんですね。で私たちがそういうね、まあそこは分裂分派のことが書いてあるんですけれども、試験済みの信者って言いますか、信仰も試されるんですね。で実はこの忍耐っていうところを通過した後に、私の信仰は本物といった言葉が悪いですけれども、より確かなものにされていくんですね。で忍耐を通り抜けた後、私の信仰は揺るがないものになっていきます。で忍耐を通過した人っていうのはですね、信仰の勇者になっていくんですね。だから一時ガッて信じるのね、猛烈に信じることができるんですけども、猛烈に信じた後にあることはすぐ答えられますが、あることはすぐ答えられない。それで時間っていう試しが起こる。でもその時間の試しの中でね、私たちは練られていくわけです。信仰を立てられていくんですね。で嬉しいことじゃありません。やっぱりすぐ答えてほしいです。で私はいつも言いますように、大阪生まれでせっかちなんですね。エレベーターも止まらない、エレベーターも駆け上げある、ね、1970年に初めて大阪で万博があった時に動く歩道が一番最初にできたのは大阪万博だったんですけども、今は知りませんが、その当時大阪の人はですね、動く歩道を止まって動いてた人はいません。動くほどちょっと前かがみになってこう歩いていくっていうのが大阪だったんですね。せっかちなわけですよ。で私はやっぱりすぐ答えてほしいわけですよ。待たされるっていうのは非常に苦手なんですね。でこの中で待つのが好きな人っています。たまにいるんですけどね、普通は待つのは好きじゃないですよね、あんまりね。待つのが好きな人がいたら教えてください。その人に、全部忍耐の訓練をプレゼントしますから。ね、普通は待つのが好きじゃないですよね。でも神様はその忍耐を通して、実は私たちの信仰を立て上げて訓練するんですね。実はこれはね、後の日になった宝になるんです。その時は楽しいことないですね。やはりそれは試しですから、ただ私は感謝を学びましたからね。忍耐した時に感謝を知ってるか知ってないかも決定的なんです。 感謝しながら賛美しながら忍耐していくと結構忍耐もね通り抜けれるんですけど、ね、感謝と賛美をしないとやっぱり忍耐の時ってのはとっても辛いんですよね。ぜひ感謝と賛美をしながら通り抜けてほしいんですね。でも覚えてください、必ず終わりがあるんです。必ず終わりがあるんです。忍耐の時に言葉を変えれば必ず答えられる時が来るんです。約束の成就の時が来るんです。祈りの答えを見る日が来るんですね。これは必ず来るんです。神様が約束されたならば。ね、ただ、確かに忍耐の時はあるんですね。だから、その忍耐の時をですね、ね、投げちゃいけないってことなんですね。で、今日はそのことをお話したいんですけれども、聖書から見ていきたいと思います。18章の1節。いつでも祈るべきであり、ね、いつでも祈るべきであり、ね、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話されたと。この2節から書いてある例えは、いつでも祈るべきで、失望しないでいつも祈るべきだってことを教えるためだと書いてあります。で、ということは、失望しないでいつでも祈ることを教えるってことは、失望して、いつも祈れなくなってしまうことがあるからですね。で、失望してしまっても祈れなくなってしまうことがあるからです。で、もし今日ね、このことは祈れるんだけども、このことに関してはもう、祈る力がなくなったなとかね、祈る気力がなくなってしまったとか、ちょっとがっかりしてしまってるという人がいたらですね、その方はですね、人間としてね、当たり前っていうか、まあ、そういうことだと思って、それは普通のことだと思ってください。イエス様は、失望しないで祈れるようにって言われたってことは、人は失望して祈れなくなってしまうんですよ。だからイエス様は、失望しないで いつも祈りなさいよって教えられたわけですね。そうですよね。ね、別に失望しないで祈れるならこんなこと言いますよね。もう失望して祈れなくなってしまうことがあるんです、私たちは。こう、祈る力も失ってしまうことがある。でもイエス様は、いや、失望しないで、いつも祈り続けなさいよって、必ず答えられるからねっていうことを教えられたんですね。で、もし今日ね、失望してる人がいたら、ね、この例え話を通して、ね、神様のメッセージを聞いてほしいんですね。ある町に、神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。まあ、とんでもない人ですね。神を恐れない、人を人とも思わない。裁判官っていうところは怖いですね。ね、独裁者がいたとかっていうのはわかりますけど、裁判官がいたって書いてあるんですよね。ちょっと脱線しますけれども、まあ、その、独裁者ってことを言ったんで、ちょっと脱線しますけれども、エジプトで、ムバラクさんが、まあ、辞めることになりましたけれども、今度は、他の国ですね。もう中東の諸国で、もうあちこちで起こっておりますね。で、もう何十年も、そういうことが起こらなかったのに今起こっています。なぜそういうことが一気に起こり始めているかというと、インターネットなんです。で、インターネットが文化を変えたわけですね。かつてね、随分昔の話ですけど、印刷技術が文化を変えました。印刷することによって、誰でも聖書を持てるようになり、何でもこう印刷できるようになって、文化が大きく変わりました。で、今今度はコンピューターですね。コンピューターがまた文化を変えたんですけども、今度インターネットの働きがこう文化を変えたんですね。で、今どんなにね、政府側がいろいろして、こう、作用と思っても、インターネットで人が集まってきて、もう、中東諸国で、あっちこっちで起こってますよね。そして、中東の皆さん、聖書の舞台なんです。で、聖書の舞台で次々に今、エジプトっていうのは聖書に頻繁に出てくる国なんです。その、聖書に出てきてる国々で、今まさに、激動が起こり始めてるわけですね。で、アメリカのすごい影響力があった国々が、これからちょっとアメリカの影響力が低く可能性がありますね。で、黙示録の時代がですね、今日それが中心じゃないからそれ以上話しませんけど、黙示録の時代が、現実的にも実際的にも、こう、身近になってきてるのを感じます。で、雲の間を2時に黙示録のことをパウロ牧師が書かれていますけども、ぜひ皆さんしっかり読んどいてほしいと思うんですね。クリスチャンは、時代を前もって知ることのできる人たちなのです。聖書を正しく理解すれば、極端なくて正しく理解すれば、ね、で、世に向かって正しく警告を発せれる人なのです。極端なおかしいことではなくて、ね、この時代がどうなっているかということをね。で、聖書から言えばこれからヨーロッパが強くなってきて、ヨーロッパから中東和平をする指導者が出てくるでしょうね。でもそれは後に反キリストになっていく。宗教リーダーの偽キリストと共に組んで世界が非常に厳しくなっていくわけですね。で、それに向かってね、ちょっと今までにないぐらいの足音で時代は動き始めています。で、皆さん、20世紀まで確かだったものが確かでなくなる時代が来てるわけですね。これをぜひね、覚えておいてほしいと思います。だから本当に神様の言葉によって生きることをね、これからは学んでおくかどうかっていうのは、現実に生きていく上でものすごく大きな力になると思ってください。 単に心の問題ではなくて、現実に生きていく上で神の言葉の確かさを知っているかどうかは、これからの時代はすごく大きな影響になっていくでしょうね。で、ちょっと脱線しましたけど、元に戻しますね。まあ、その裁判官がいました。まあ、とんでもない裁判官ですけども、その町に、これ、まあ、例えですから、一人のヤモメがいたらって書いてます。一人のヤモメっていうことは、まあ、ご主人はもういないわけです。で、これはどういうことだったら、とっても弱い立場の人、力のない立場の人というふうに思ってください。ね。まあ、そんなことはないと。強いヤモメがいるというかもしれませんけども、まあ、ここではそういうことですね。そのヤモメがいたが、彼のところに、このね、人を人とも思わない、神を恐れない裁判官のところにやってきて、私の相手を裁いて、ね、まあ、ヤモメを責めている、ヤモメに害を加える人がいたんでしょう。その相手を裁いて、私を守ってくださいと。ね。まあ、それをお願いしに行ったわけですね。で、彼は、その裁判官は、しばらくは取り合わないでいたと。相手にしなかったと。ね、別にヤモメの相手なんかしなくたっていいってことでしなかったと。ところが、後には、心ひそかに、私は神を恐れず、人を人とも思わないかと。面白いですね。自分で自覚してる。面白いですね。聖書って丁寧に読むと結構面白いとか。この人は自分で神を恐れず、人を人とも思わないって思ってる。どうも、このヤモメはうるさくて仕方がないから。面白いですね。このヤモメはかわいそうだとか、ね。助けてやろうとかじゃなくて、もうしつこく来るから、うるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしようと。でないと、ひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言ったと。この裁判官は、もううるさくて仕方がないから、もう自分が楽、もうしつこくされたくない、楽になりたいから、この、ヤモメのために裁判をして、でも結果的には、ヤモメのために裁判をして、ヤモメを守る裁判をすることになるわけです、結果的に。そうですね。そういうことですね、このニュアンスではね。で、主は言われるわけですね。不正な裁判官、まあ不正と言ってますね。神をも恐れない、人も思わない、不正な裁判官の言ってることを聞きなさいと。ね。これはもう不正な裁判官だからこういうやり方をしたと。まして誠の神様は、愛の神様は、真実な神様は、夜昼、神様を呼び求めている先民。先民というのは本来イスラエル民族ですけども、ここでは、まあイエス様を信じているクリスチャンと考えてください。私たちクリスチャンのために、本当に神を求めているクリスチャンのために、裁きをつけないで、裁きをつけないでっていうのは正しく裁く。もうちょっと広く言えば、私たちが神に叫んでいることに対する答えをしないでは、それにちゃんと答えて報わないわけがないだろうってことなんですね。いつまでもそのことを放っとかれることがあるでしょうかと。そんなことはないって。放っとかないで、ちゃんとあなたの叫んでる叫びに、祈りに、ちゃんと答えてくれますよってことです、これはね。で、あなた方に言いますが、神はこの後です。速やかにって書いてあるんです。速やかに。だから必要以上には待たせません。ただ私たちには長く感じることがあります。私たちには。でも、神の時は決して遅れないんです。答えられてみたら一番最善だったと思いますよね。ね。速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来た時、イエス様が来た時に、果たして地上に信仰を見られるでしょう。この信仰ってのはですね、ね、速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいましたから、ね、速やかに、祈り叫んでる人たちのために、ちゃんと答えて、祈りに答えて、正しく裁く、正しく答えて、正しく報いてくれますよ、っていうことですね。しかし、人の子が来たとき、まあ、厳密には再臨ですけど、もうちょっと広く取れば、イエス様が来られたときに、果たして地上に信仰があって、この信仰ってのは、英語では定冠詞がついていて、ちょっとすいません、説明しますけどね。だってですね、the faceなんですね。つまり、その信仰は見られるでしょうか。つまりどういうことかって言ったら、本当に神様による日に叫び求めて、答えを受けるまで、神が答えてくださるまで、神に求めていく、その信仰は見られるでしょうかってことなんです。ということは、神様に答えが来るまで、神が答えてくださるまで祈り続けることは、信仰だって言ってるんですね。で、なんですね。祈ってすぐ答えられないからって、やめてしまうと、それは信仰がないってことだってことなんです。答えが来るまで祈ることをやめちゃいけない。投げないでいなさいってことなんですね。ところがね、一人で祈り続けようと思うとですね、結構これが難しい。で、長崎教会に夫人の祈り会ってのがありまして、今私の妻はちょっとパソコンの勉強行ってますから、そこには出れないでいるんですけども、まあ、ずっと妻が導いておりました。で、面白いんですね、その夫人の祈り会に忠実に来てた人たちってのはですね、みんな祈るんですね。で、自分が祈れなくても、お互いが祈り合いますから、そうするとですね、本当に祈りの答えっていうのを見ていくわけですね。で、自分一人で祈れなくても、身体に来て一緒に祈りますと、 自分が信仰を持てない時でも、身体が他の人が信仰を持って祈ってくれますので、継続して祈り続けられるんです。答えが来るまで祈り続けられるんですね。で、水曜日には教会祈祷会というのがあって、水曜日に祈る皆さん、教会で祈ってるんですね。で、そこに来て祈ると、継続して祈ることができるわけですね。で、答えが来るまで、忍耐を持って祈るってことが実は私たちが神様の栄光を見る鍵なんですね。で、この忍耐をね、働かせるかどうかは実は大きなポイントになるんですね。ところが、大体面白いのはね、答えが来る直前っていうのはですね、投げ出したくなるような状況になるんです。これが特徴なんです。だからね、祈ってるでしょ。で、普通こうなる。祈ってるとね、だんだんこう、例えば、まあ、わかりやすいましょうかね。100万円求めたとします。例えばですよ。例えばね、100万円求めたとします。わかりやすいから。そしたらですね、求めていくと1週間目に10万円来て、2週間目に5万円来て、3週間目に20万円来て、で全部で35万円かな。で、徐々に集まってきて、で最後に100万円到達っていう、そういうイメージを持つ人が多いんですよね。わかりやすく言えば。で、癒しを祈ると、例えば、ものすごく痛かったのが、ちょっと楽になって、だんだん良くなってきて、最後に綺麗に良くなるっていうパターンを求める人が多いわけですね。で、確かにそういうふうに癒されたり、そういうふうに答えることはあります。でもですね、全くそういうパターンじゃない場合もですね、祈っても、ね、全然治らないし何も起こらない。求めても全然境内はやってこない。それどころか逆に使うことが必要があってどんどん減っていくと。祈れば逆にますます痛くなる。ね、祈るとそこに集中するからね、余計なんか痛みが敏感に感じてしまうとかね。例えば。そういうことが起こることがある。で、思い始めるんですね。なんかこれはもう、答えられないな。でも、祈り投げたくなるぐらい、こう、なんていうかね、祈っても逆になってしまうように思うことがあるんですね。そういう時に私たちね、投げたくなったり、やめたくなるんですね。ただね、投げるとき、やめるときっていうのは実は、答えられる直前がしばしば多いんです。皆さんね、お湯沸かせるとき、100度で沸騰しますよね。まあ、100度で沸騰するとしてください。ね、気圧の関係でちょっと変わりますけどね。そしたら大体ですね、忍耐のない人はですね、80とか90度ぐらいでね、もうやめる。お湯です。沸騰する前のお湯でもういいわけですね。ところが、そこで止めると、スーッと下がるんですね。わかりますかね。で、またそこから温めてなきゃいけないことなわけですね。そういうことなんですね。で、祈りもそういうタイプの人で、結構答えられる直前でやめてしまう人がいるんですね。でもね、実はね、しばしば、最悪とかもうダメだって思うときっていうのは答えられる直前なんです。これはどうだろう、覚えておいてほしいですね。私は進学校で、日本キリスト教会してて、まあ、26世紀のことと裏紙のキリシタンのことを教えてるんですね。殉教って本を書きましたけども、ぜひこれは私が書いてるからってことじゃなくて、長崎教会の人は一回読んでください。ね、これは長崎のこの場所で起こった、長崎で起こったことが、のことですので、ぜひ知っておいてほしいと思います。で、裏紙のクリスチャンたちと言いましてですね、江戸時代271年間、裏紙のクリスチャンたちは、カトリックでしたけれども、キリシタンたちは潜伏しました。で、271年経った時に信仰が復活したんですね。で、3月17日、ね、手元小林牧師の結婚記念日で、うちの母の誕生日でもあるんですが、3月17日に裏紙の信徒は発見されます。大浦天主堂に裏紙の信徒が行って、プチアン神父という方のところに行ってですね、私の胸あなたと同じって言って信徒発見が起こるわけですね。で、それが271年間なんです。7代の間ね、彼らが潜伏するんですよ、7代。考えたらすごいですね。で、これはね、日本の学校であまり教えられませんけど、世界宗教史上稀に見る突飛すべきことなんです、これは実は。だから世界宗教史ではこれは特別なことなんです。ね、だから実はすごいことなんです、これは。ね、日本はね、なんか霊的なものを与えてるんでしょうね。これ客観的に言っても、これはちょっと特別なことなんですけどね。で、つまり、異性者が弾圧したにもかかわらず、彼らはそれに、ね、従わないで、心の自由を守って信仰を保ったってことなんで、これ実は、すごいことなんですけれども、でなぜ彼らが守りたかったらね、ちょっと勉強しますね。組織が、地下組織があって、ひっくりがあってですね、もう一つあるんですね。予言があった、実は。面白いんですね。裏紙のクリスチャンたちが271年間信仰も保てたのは、実はね、カトリックの方ですよ。 4つの予言があったんです。バッシャンという人が予言したんです。7代経ったら、南蛮から、南蛮というのはまあ今のヨーロッパですね、南蛮から、黒船って、ペリーは黒船で来たんですけど、黒船なんて、それはペリーが来た時に初めて黒船ですけれども、実はもう、270年前に予言されたんですね。すごいですね、考えたら。7代経ったら、南蛮から黒船に乗って、コンゲソーロって神父のこと。国会ってね、悔い改めをした時に国会を聞いてくれる神父のことですよ。コンゲソーロがやってくるっていう予言なんですね。そして、ね、大声でオラショをお祈りできるようになる。道を歩くと伝長、異教徒が道を避けてくれるようになる。そういう予言があったわけですね。で、彼らはその予言を信じて7代ずっと信仰を保ってきてたんですね。そして、本当に7代経った時に、実は、ペリーがやってきて、そして、外国人だけ、キリスト教は自由になってカトリックの天使と渡ったんで、彼らは行くわけですね。とても面白い。そのね、7代の間に実は3回、崩れって言ってですね、クリスチャンであることが分かってしまって捕まること、ことを崩れって言うんですけど、崩れが起こるんです。で、4回目の崩れは、彼らは信仰自由に、告白した後に、まあ、起こって、それでキリストが自由になるんですけども、3回起こるんですね。で、必ず7代経ったら、あなた方はね、キリストが自由になるっていう約束があったんですけども、その、信徒発見の直前に、3回崩れがあるんですけど、3回目が、実は、破壊的なことなんですね。1回目と2回目はね、大したことないんですね。ちょっとね、読んでみますね。自分の書いた本ですけど。ね、裏紙においても潜伏していた250年の間には何度かの崩れが起こりました。ね、で、裏紙一番崩れっていうのはですね、1790年に起こったと。最初に19人が捕らえられていますが、一旦証拠不十分ということで、出牢放免になります。しかし2年後の92年に再び9人の者が入牢させられます。そして、紆余曲折を経て、95年に、この事件は落着し、全員放免されます。結局分からなかったんです。彼ら癖がなかったんですね。で、二番崩れ、裏紙二番崩れは、1830年に、コロビキリシタンの密告により勃発しました。まあ、いわゆるユダですね。で、この時は、裏紙キリシタンの秘密組織の最高指導者である、長家党のリゴロをはじめ、村民の中心的指導者ばかりが捕らえられました。しかし、この時も、結局は、全員釈放となります。崩れなかったんですよ。ところが、3番崩れっていうのは実は、信徒発見の直前、その、南蛮から予言の上ですね、黒船に乗って、今月の神父がやってくる直前に何が起こったかというと、1856年、浦上3番崩れが起こります。これも密告によるものでした。最高指導者の長家宅指導をはじめ、多くの指導的人物が投獄され、非道な拷問を受けます。この時の拷問はあまりに厳しく、この時に転んで仏教徒になった者もかなりいるようです。1860年に事件は決着しますが、吉道は老死、この利八は所払いになり、初代孫右衛門から吉道まで7代続いた長方っていうのは、浦上の信徒の代表みたいな人で、一人いつもいたんですね、浦上に。その長方が、その方から置かれなくなる。亡くなる。で、1865年の信徒発見を迎えます。水方っていうのは洗礼を授ける人で、4人いたんですけど、それも一人だけ生き残って、代表はいなくなり、洗礼を受ける4人のうち3人はいなくなって、組織がガタガタに崩れるんです。で、崩壊するかと思った直後に、予言の成就が来るんです、これ。で、なんでこんな話をしてるかというとね、皆さんですね、祈りって戦いの時があるんです。本当にあなたが切に願ってる祈りがあって、どうしても答えてほしい祈りがあって、でもなかなか答えられない時ってあるんです。そうすると、もういいやと思ったり、でちょっとその逆のことが起こったりしたら、もう投げ出したくなるというんですね。どうですか？その時っていうのは、神の約束の成就の直前であることがしばしばあるんです。そこで投げちゃいけないんですね。実は、そこで私たちが、ね、ですか？自分でもなければ、状況でもなくて、あなたのために十字架にかかるほどあなたを愛しくださった、イエス様に身を留めて、絶対約束を破ることのないイエス・キリストに身を留めて、私はそこで祈り続けていくなら。で、一人では来ていいんですね、大体。だから教会なんです。身体に来て祈っていくならね、その後に逆転っていうことはしばしば起こるんですよ、これね。で、なんですね。投げないでほしいんですね。で、今日は私はですね、先週ね、大胆に求めるって話をしましたよね。で、ある方は、求め始めるんですね。ところが、答えられなかったりすると、すぐに諦めたり投げ始めます。 ダメですから投げないでください。あなたの祈りは天に届いているんですね。そして祈り続けていくときに神の時は必ずやってきます。そして神の時が来るとそれは豊かに応えられていくんですね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、いろんな箇所私たちは聞きますけれども、聞きますが、その答えっていうのはですね、実は祈った後にやってきてるわけなんですね。で、大体長く待たされる祈りっていうのはですね、その答えが来た後の逆転っていうのはすごく大きいんですね。私の群れの秋元牧師はですね、22歳の時に、まあ、あの人永遠の25歳ですが、ね、今本当は62歳ですね。もうすぐ63歳になられますけど、22歳の時に献身されました。海外宣教でインドネシア宣教で献身したんですね。ところがですね、37歳まで、秋元牧師は15年間、関東から出たことはなかったんです。インドネシアの海外宣教で献身したのに、関東から出たことはなかったんです。で、その間お友達はアメリカに進学校で留学をしたり、いろんなところに行ったわけです。で、マバシ教会の副牧師をしていた頃は、マバシ教会からアメリカにチームが出て、私も行きましたし、妻も行きましたし、何人か行ったわけですね。でも、彼は留守番なわけです。で、宣教師で最初献身したのに、15年間海外に出ず、関東から出たことがなかったんで、飛行機も一回も乗ったことがなかった。で、37歳で結婚した後、初めて長崎に来られてですね、で、その後ですね、飛行機で帰ろうと思ったそうですね。飛行機は乗らない。意地でも乗るもんかと思ったら主に言われたそうですね。バカなことは言うなって。ね、これからあなたは数え切れないぐらい乗るって。それでじゃあ乗ろうと思って乗ったって言ってましたよね。でね、今は絶対そういう話はされませんけどね。面白い話があるんです。昔、長崎教会に本当に初期の頃来た頃ですね、当時長崎教会はですね、学校に行けなかった人とかですね、いじめられた人とかですね、ハンデを持っている人とかですね、脳性症に麻痺で喋れない人とかね、まあ、そういう人ばかだった。で、こうみんな、7、8人いたかな、10人弱だったんですけど、こうみんな座ってて、秋元牧師がこう話すんですけどね、みんな顔上げれないんですよ。秋元牧師が嫌なんじゃなくて、こう人見れないんです、傷ついてて。こうやって下向いてみんな話聞いてるんですね。秋元さん一生懸命楽しい、面白い話をしてくれましてね、他ではしないような話をしてくれました。で、その時言われたんです。私は、神様から言われたけどね、15年間答えなかったんだ。で、初めて飛行機乗った時はどうだったかって面白い話があって、パウロ牧師は今数えくれないぐらい飛行機乗ってますよね。初めて乗った時言ってましたよね。飛行機は離陸するでしょ。その時にですね、思わず一緒に腰を上げたそうです、こうやって。でもなんか聞きながら、なんか私、そういえば私も上げたかなって思う。それで、こう、シートベルトがありますよね。で、シートベルトをね、カチャッとしてしまったらね、降りようと思って外そうと思ったらどうしていいか分からなくて困ったって言ってね、嘘みたいな話ですね。考えられないですよね。今、数え切れないぐらい飛行機乗って、もうね、乗っと同時に爆睡してですね、もう慣れきってますよね。でも37まで15年間出てないんですね。ずっと忍耐の時があったわけです。海外宣教で献身したのに。ただ皆さん、そっからの逆転はちょっと、もう70カ国行ってまして、日本で今一番世界に行ってる牧師です。間違いなく。で、予言では数えきれないって言われてますから、まだ70カ国ですからね。で、面白いのは彼だけじゃないんです。死の十字架の牧師たちは、パスポートを持ってないと白い目で見られます。私でさえ30カ国行ってます。ね。10カ国ぐらい行ってる牧師、だらにいます。全然別に、それで驚きません、誰も。でもこれ他の教会行ったら普通じゃないんです。ないでしょう。彼が神の言葉を信じてた時に、成就した時に彼だけじゃなくて、他の人にまでその祝福を呼んだんですね。あなたがその祈りを諦めないで祈り続けて答えを見るとき、単にあなたが祝福されたわけじゃない。あなたの家族、あなたの友人、そしてあなたの周りの人にまでその祝福は必ず呼んでいくんです。だからサタンは必死になってあなたを諦めさせようとする。投げさせようとするんですね。で、なんですね。投げないでください。神様は祈りに応えたときに素晴らしい祝福をね、与えられることを覚えてください。あと、約束されたこともね、簡単に投げないでほしいというふうに思います。私は新婚旅行で餌屋に行ったんですけれども、 中国の話をしようかなと思ったんだけど、ちょっと中国の話はやめておきます。イサヤの話をします。イサヤって時ですね、オリーブ山に行った時ですね、前話してますけど、私は覚えてないんですけど、妻はよく覚えてて、まあ、私は歓喜屋さんだったからですね、オリーブ山でこう両手を挙げて祈ったそうです。これから何回もこのイサヤに来れますようにってね。まあ、妻はそこで恥ずかしいなと思いながら聞いてたって言ってましたよね。それで、私はそれを忘れたんです。まあでもね、そしてその後ね、予言があったんです。繰り返し私に対して、あなたは家族でイサヤに来なさい。あなたはイサヤに来なさい。家族に来なさいって、何回も予言があったんです。で、最初はそんなにこだわってなかったんですけど、繰り返し予言されるから、長崎来た後に、秋元牧師、牛木さんとかやると、まあ、祈ってもらうわけです。そうすると、ね、長崎のことを祈ってくださいっていうのに、イサヤに来なさい。イサヤに来なさい。家族に来なさいとかって、もうしつこく予言が来るわけですね。もう必ず来るわけですよ。それで祈り始めたんですね。真剣に。で、断食までしました。ところがね、87年に結婚したんですけど、それからね、東京の教会からイスラエルにチームが出始めたんです。で、みんな行き始めたんです。で、私の仲間は次々に行ったんです。ね、で、熊本に牧師が来ました、北野牧師ね。で、北野牧師はね、家族で行ったんですね。私は行かないのに。で、私は北野牧師の留守番で熊本に行って奉仕したわけですね。で、長門牧師が福岡に来るときに、まず長崎に来て、長崎から福岡に行ってたんです。訓練で半年間ね。その時に、長崎にいる間に、イスラエル行っちゃったんですね。私が出し抜いて。で、私が福岡の留守番をしたんですね。で、私はその時の私の正直な気持ちがね、ちょっとやりきれない。奉仕は喜んでしました。本当に誠実にしましたけど、気分的にはですね、私に予言が繰り返し来て、だから真剣に乗ってるのに、私は全然イスラエルに行く道が開かれなくて、ね、他の人たちはどんどん開かれていくわけですね。そういう時の気持ちってのはね、あれって思ってね、で、7回チームって言われてて、7回目の時ですね、もういいやと思ったんですね。投げそうになったんです。もういいやと思って。いつもそれまでは6回まではね、すぐね、申し込み券入れてね、手を挙げて、行きますと言っていけなかったんです。で、7回目の時はもう投げちゃったんですね。そしたらね、教会でね、ずっとプールしてたお金があったんですね。教会とミッションでね。それがちょうどね、溜まってたんで、で、私は秋元牧師に電話したんですね、別の用事でね。その時ついでに言ったんですね、イスラエル動くお金が教会とミッションで溜まってますけど、これで行くのはやっぱり良くないですよねって言って私は言ったんです。行こうと思ってなかったんです。ただ一応ね、それで私が行くっていうのは良くないですよねって言ったら、ああそう、分かったって言って電話切られたんです。それで次の海外選挙の授業の時にいきなりですね、今度のイスラエルチームの副リーダーは木原君に決まりましたって発表されたんですね。で、私はね、教会とミッションの長崎の支部ですけど、のお金で初めて行ったんです。なんでこれかって言ったらね、私は個人として行ったんじゃなかったんです。教会とミッションから使わされたんです。それから今年まで一回だけ信号で行かない年がありましたけど、93年です。それ6年かかってるんです。93年から今に至るまで一切に行かなかった当時は一回だけしかないんです。多い時は3回行きました。なんでそれって言ったらね、神様繰り返し行ったんです。別に私はこだわってなかったんです。繰り返し言ったんです。だから真剣に乗って断食までしたんです。全然開かれなかったんですね。で、もう投げちゃった直後に開いたんです。開いたら、ずっと行きました。家族も行きました。5人ぐらいの時、子供は5人か6人の時に行きましたね、みんなで。で、私は思うんですね、皆さん、神様から言われた言葉とか、本当に真剣に乗ってることっていうのを投げてはいけないんですね。必ずしは答えてくださいます。で、この忍耐をね、働かせていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞあなたがこの忍耐を持って祈ることを一人一人のうちに導いてくださって、あなたの答えを豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きますので、短く悔い改めをしたいと思いますが、この機会にイエス様を信じてですね、このイエス様と共に歩むことをお勧めしたいと思います。あなたのためにイエス様は身代わりになって十字架であなたの罪のすべてを引き受けて死んでくださいました。そして3日目に蘇って今も生きておられます。この方を信じるときあなたは死と共に歩めるようになります。この機会にイエス様を信じて歩むことをお勧めします。で、今からお祈りをしますので、 私について声を出してぜひ乗ってください。その時にあなたの頃にイエス様が聖霊様が来てくださって新しい人生が始まりますの で, です、ね、あの声に出して乗ってほしいと思います。でクリスチャンの方も一緒に祈ってほしいと思います。天のお父様、心を開きます。イエス様が来てください。私の罪の身代わりにイエス様が十字架で死んでくださったことを信じます。今までの私の罪を許してください。私を救い、喜びと平安で満たしてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。お祈りしたいと思いますけれども、短くですね、一人一人、悔い改めの時をですね、具体的に心にある罪を悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの心の願いと求めを神様の前に差し出してください。そしてあなたのご自分のことでも、門家一のことでも聞くです。あなたの願いと求め祈ってほしいと思います。天のお父様、お一人お一人にあなたが見ておいてくださって、一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・サリオ！イエス・キリストによって命ずる。腰の痛み、背中の痛み、イエス・サリオ！膝の痛み、関節の痛み、イエス様によって命ずる。治れ！40肩、50肩、60肩、安さなって命ずる。よっしゃよ！家族や友人の中にある、がんや腫瘍やポリープ、これを全身から完全に取り除いてください。喉から、また肺から、水道から、肝臓から、腎臓から、また肺から完全に取ってください。腫瘍、ポリープ、がん、イエス・キリストって命ずる。消えてなくなれ！安さなって命ずる。がんよ、塩よ、ポリープよ、イエス様って命ずる。消えてなくなれ！あなたは心に触れて、心の病を癒してください。躁うつ病、それから統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、イエス様、あなたは不眠症、これらの方々に触れてください。血管中多動性障害、心の病に触れてくださって、完全に癒してください。恐れを取ってください。イエス、キリストって恐れを、恐れの霊を、その人の力、出ていく。全く愛を恐れを締め出します。主の愛を注いでください。イエス決まって目指る心の病。いやっさよいやっさよいやっさよ。偶像礼拝から解放してください。一切の偶像礼拝をその人の力、出ていく。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。私はあなたに今触れています。あなたはこの週、確かに神様が、あなたにと共に歩いておられることを非常に深く実感する、体験することが何度かあるでしょう。あなたの心の叫びを私のところに持ってきなさい。私はあなたの心の叫びに応えていこうと主を教えます。今までもあなたは叫んでいました。でも、御神の教会に来て叫ぶことと、そう、この、ただ家で叫ぶことと、全く違うことをあなたは今週、はっきり体験する年を抑えます。イエス様ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、豊かに与えてください。境内の問題を変えてはですね、数字を追いかけています。数字を追いかけて計算をして追いかけています。その前にまずあなたは神の国と神の義を第一にしなさい。あなたが真に神の国を第一にしていくときに、この境内は回り始めていきます。もちろん何もしなくていいわけではありません。あなたはその中でなさねばならないことがあります。でも、数字を追いかけていくならば、あなたの心は窮屈になり、そのうちあなたは非常に苦しくなってくるでしょう。神の国と神の義を第一にしなさい。神を求めなさい。その時に、はっきり、この何をすべきかが分かってきますし、この全く違う神の解決をあなたは見ていくだろうと知られます。イエス様ありがとうございます。 感謝いたします。一人一人の体に手を置き、心に手を置き、また、その場所に手を置いてください。ある方はすごく落胆しましたけれども、騙されてはいけません。あなたの願い通りにならなかったのはむしろ幸いです。あなたの願い通りになっていたならば、非常にその後厳しい困難がやってきたことを覚えなさい。私はあなたを一番よく知っており、あなたにとって一番良い場所へ、一番良い道へとあなたを導きました。感謝をしなさい。私はあなたに今祭壇をなしています。喜んでその道を行きなさい。あなたは1年、2年、3年経っていくときに、実にここが祭壇であったと心からそのことを知るようになります。私の導きは完全であると主は仰せられます。皆様ありがとうございます。感謝いたします。どうぞ一人一人に触れ、豊かな御業を表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。